はい、どうもこんばんは、JK です。よろしくお願いします。この前ですね、クールジャパンパーク大阪、大阪城公園にある、あそこの TT ホールにね、シソンヌのライブ見に行ってきたんですよ。まあ、もともときっかけはね、ツイッターで、シソンヌの長谷川が大阪のチケットが売れてないっていうんで、あ、それならって思って、買って行ったんですけどね、いや、面白かったですよね。いや、あ、こんなコントかっていう、こんなコントあるのかっていう。で、まあ、大阪城公園自体はね、行くの久しぶりやったんですけどね。いや、だいぶ変わってましたね。まあ、だからその、このクールジャパンパーク大阪っていうホールができたもそうなんですけどね。あとは、上テラスっていうんですかね。まあ、上テラス大阪ですね。大阪公園の駅前の施設。いやだから久々に行ったらね、もう、木もだいぶ切られてましたね。まあね。まあでもこれはしゃあないんですよね。その、いや、それがいいとか悪いとかでなしに、大阪市としては公園で利益出そうとしてるんですよね。公園運営で。で、なんか民間に委託したんやったかな。まあで、そもそもね、公園で利益なんて、ね、出せるわけないじゃないですかっていう。まあ、スタンダードの公園ってね、まあ、行って、ゴロゴロしたり、なんか遊んだり。で、まあ、でかい公園やったらちょっと売店あるかなぐらいじゃないですか。で、そういうところで、ね、公園で利益出そうと思ったら、もう大阪城公園みたいに、上テラス大阪作ったりして、まあお店を出すしかないっていう。でお店増やしていったら、まあ緑減ったり芝生減ったりっていう、ここは公園なのかって感じになってくるっていう。まあね、お隣の大阪の話なんですけどね。まあでも公園で利益出すっていうかね、やっぱり民間って利益出してなんぼなんで、こうなるんですよね。だから、あとはそれでいいかって話なんですよね。まあ、最終的にね、利益をどんどん追求していったらね、公園って木も緑もなくなって商店街になりますからね、ショッピングモールなりっていう。いや、だから利益ね、その、どんどん上を求めていったらっていう。だからそこら辺でどう折り合いつけるかですよね。緑減りました。売店作り、お店作りました。でもあくまで公園ですよって思うかねっていう。利益出たらそれでいいと思うかっていう。あんまりね、っていう。基本、公園ってね、遊んだり、癒されたり、ね、ブラブラしたりとかって、リラクゼーションのためやと思うんで、あんまりね、利益ってね、求めん方がええかなと思いますね。次の話題ですけど、ジャニーズの社長ね、ジャニー北川亡くなりましたよね。いや、ついにって感じですよね。まあで、これからジャニーズがこれでどうなるかって言われるとね、って言われてますけどね。なんかそもそもジャニーズ自体は、結構前からやばそうな、ね、空気というかやばそうな気配はありましたよね。言うと平成ジャンプとかね、まあ、他の、キング&プリンスとか、もうはっきり言って、売れてるんですよ。でっかい、ね、会場でコンサートやってるんですよ。まあでも、まあこれ僕がそうなんですけどね、平成ジャンプのメンバーの名前皆さん言えますっていう。セクシーゾーンのメンバーの名前皆さん言えますっていう。まあだから、不安じゃない人でもメンバーの名前を知ってるグループがどんどん減ってきてるっていう。多分、まあそこそこテレビ見てる人、そこそこテレビとかね、見たりラジオ聞いたりね、してる人で、まあメンバーの名前言えるグループって V6 嵐ぐらいまでじゃないですかね。っていう。カトゥーンとかニュース微妙でしょっていう。だからそういうグループが増えてきてるから、まあ、やばい風潮気配はあったんですよね。で、まあ、ジャニーさん死にましたっていう。まあ、死んだらちょっと変わりますよね。ジャニーさんだから通用したってことはね、もうなくなるんでっていう。まあ、あとは、タレントの目利きとか、その、育成が今までのようにできる人が、ジャニーズに、ね、いるかどうかですよね。これ次第で、まあ、ジャニーズがこれから残っていくか、衰退していくか、決まるやろなーっていう。やっぱりね、もうノウハウはあると思うんですよ。育成というか、その、育てていく。だから、その、目利き、この子を入れたり、育成でもね、こっちの方向に伸ばしていくとか、あいつの、その子がこっちの方が伸びるとかって、判断っていうのはね、ここら辺はやっぱり、できる人がいないとっていう。やっぱノウハウはあってもね、あったらいけるってわけでもないですからね。そこら辺ですよね。あとはまあこれから、まあ、ジャニーズが亡くなった、ね、ジャニーさんが亡くなったなら、まあジャニーズがちょっと衰退していったらね、他の事務所も男性アイドルに手を出すかもしれないっていう。まあ地下アイドルやったらね、ジャニーズ以外のアイドルってめっちゃいるんですよ。メンズアイドルとか呼ばれてる。だからメジャーの事務所ね、大きい事務所がね、扱い出すんじゃないかなっていう。まあ、個人的にはね、歓迎やと思うんですけどね、歓迎。そうやってね、増えてきて、いろんなアイドルがね、いろんな事務所が増えてきたら、ね、その分ね、今までアイドルに興味なかった人も興味持つかもしれないしっていう。やっぱりね、これはまあ、僕は消費者やから思うんですけどね。一個の事務所だけよりかはね、いろんなところがね、こう手を出すというか、まあやった方がね、盛り上がるとは思いますからね。あと力を持ってはいますからね、ほんま。新しい地図っていうね、元スマップのメンバー3人でやってるグループも、あそこだってジャニーズの力がもう衰えてなかったらね、全くテレビとかで見ることなくなってるでしょって。例えば CM でもっていう。でも CM では見たりしますからね。だからまあ、昔ほど、ね、力をね、ないんやろなっていう。まあ、それがいいのか悪いのか分かんないですけどね。だからまあ、ゴリ押しがね、できるっていうね。それがいいのか、まあ ね、それでね、痛み合ってる人もいるでしょうしね。うちの言うこと聞かんとっていう。まあだからね、一つのところがね、力持ちすぎんのはね、良くないと思いますよ。やっぱある程度ね、こう何個かあって均衡してる、これも楽しめる、これも楽しめるぐらいのがね、ええんちゃうかなと思いますけどね。これからジャニーズ、まあ、影響出てくるのってね、亡くなった影響が出てくるのってこれからやと思いますけどね。あと誰が舵を取るかとかね。まあ、だってもう今グループはいるんですよ。若手のグループデビュー前とか。でもほんま誰って感じですからね。いや、そう考えたらね、そのデビュー CD デビューねする前でも名前が出てきてた。山下とかキンキキッズってすごいよなっていう。もうだからあそこら辺ですよね。もうあそこら辺ぐらいまでなんですかね。もう あ、そっか。近畿キッズとかの方が嵐よりか後か。まあ、だから、そこら辺ですよね、やっぱり。あの、そこは大きいんですよね。だってまあ、AKB とかもね、乃木坂とか、欅坂もね、人気あるって言っても、まだまだやと思いますよっていう。だって、メンバーの名前皆さん何人知ってますって話じゃないですかっていう。それ握手会とかね、は大盛況ですけどね。言うたらもう、スケールのでかい村祭りのようなもんですからね。そこの村に住んでる人しか来おへんっていう。まあ、それでも儲けが出てるんならいいのかなーって感じなんですかね。次の話題なんですけどね。大船渡高校のね、佐々木くんね、岩手大会決勝で登板せずに負けましたよね。すごいね、話題にはなってたんですけどね。いやー、まあね。まあ、マウンドには上がらなかったっていう。まあ、スカウトとかには注目されてたんですけどね。まあ、それでも、だいぶね、球数がね、多かったんで、決勝は、投げずに負けて、まあ、高校生活は、高校での野球は終わったっていう。だいぶね、なんで投げさせなかったって批判は出てますけどね。あー、でも球数制限はね、必要やと思うんですけどね。まあ、なんで、ね、なんで抗議来るのかって考えるとね、まあ、野球賭博ね、ぶっちゃけ、野球賭博してる人にとってはもう、えらい迷惑ですからね、お前何してくれてんねんって話ですよね。もう今回のもう決勝で投げさせへんってっていう。俺ら負けたやんけっていう。まあなんで投げさせない。だいぶね、抗議のね、電話とかもね、来てるみたいですけどね。まあ、ほっといてええと思うんですけどね。だって監督もこれ勇気だいぶいりますよ。その、投げさせるにしろ、投げさせないにしろっていう。それで怪我したら、肩壊したらどうするっていう。その子の人生かかってるところでのね、選択ってね、っていう。なんだもうね、見てるだけの人なんてどうとでも言えるんですよ。もう消費しかしてない人って。もうね、投げんの見たいだけなんでっていう。で、肩壊れたら、あ、かわいそう。はい、次の選手見よってだけなんでっていう。まあ、あれですよね。人間自分、遠くの世界のことには、とことん残酷になって、消費者になれるっていう。でもこれ、監督は責めれないですよ。もうね。本人が投げたいって、もし言ってたとしてもね。ねえ、そら、ね、出てたらね、決勝行けてたかもしれないですけどね。いや、もう、もしも話ですからね。選手のこと考えるとね、あと、ここでこの子の人生終わるわけではないですからね。この子の野球人生はね、この先も続くんでっていう。その、極端な話ね。この子がもうこれで野球一切しません。もし肩とか壊したりしても、日常生活に影響はありません。ぐらいやったらね、まだわかんないですよ。まだ、ね、試合出しても、って監督もね、思うかもしれないんですけどね。この先もありますからね。この子が大学行くかもしれないし、プロなるかもしれないし、ね、社会人野球入るかもしれないしっていう。この子の一生がまだ続くっていうのを考えるとね、
笑するかもしれんけど、ここで投げろとは言いづらいよねっていう。あとこれ高野連も悪いんですよ。高野連も、高野連ってその自分らが批判されそうなことはせずにね、現場に押し付けてるじゃないですか。だから球数制限も選手守るためにやったらやればいいのにやらずに、でやらへんから結局こうやって現場の監督が判断迫られるっていう。だからまあ球数制限がね実施されるとね、ピッチャー増やさなあかんし、まあそれで勝てなくなるところも出てくるんですよっていう。ですけどねっていう。いやだって今もね、ルールがあって、でそのルールの中で勝ち負けとかね試合してるわけじゃないですかっていう。いやそれやったらもう選手守るためのルールやったらもっと歓迎していいんちゃうのっていう。学校ね、学校の組み立て体操とかもそうなんですけどね、自分がね全く関係ないやつってね、もう自分が見て感動すればいいだけのやつってね、めっちゃ見てて気持ちいいじゃないですか。自分全くね何もせんで見るだけでいいんでっていう。いやそういう人らはねもうね、出えへんのやったら出えへんでね、それを受け入れたらええと思うんですけどね。いや、でもこれね、投げてくれって僕は言えないですよね。もうあの状態でっていう。で、この子のこの先もありますからね。だってもうこの監督もこの子の一生背負えませんからね、もし故障してもっていう。覚悟のいることなんですよね。やっぱりね、その覚悟してね、言ってる人に対するね、軽々しくね、批判はね、その甲子園行く気あるのかっていうのはね、言わん方がいいと思うんですけどね。まあだからそこまでね、深く考えてない人らやから言うんでしょうね。でもまあ選手のことを考えてあげてほしいですよね。なんかその、本当選手のことを感動するイベントのための消費財としか考えてないっていう、高野連とかは、客も。いや、それはもうやめた方がいいよっていう。ねえ。結局そういう、ね、きついきついやつの結果がね、少子化もあるんですけどね、どんどん減ってるやんっていう。野球やってる子っていう。まあ、部活に関してはね、まあ、顧問の先生とかね、やる場所の確保とかが難しいのもあるんですけどね。部活ってガチばっかりじゃないですか。基本ガチじゃないですか。マジじゃないですか。緩くやりたい人もいるやんっていう。たまにね、体ね、たまに体動かしたい子もいるじゃないですか。帰宅部やけどっていう。なんかそういう子の受け皿がないっていう。まあだからその、緩くやってた子がね、と、やっててね、マジ、ガチ勢に変わることもあるわけじゃないですかっていう。ただ高校の部活って、まあ中学もそうですけどね、ガチしかないじゃないですか。だからね、なかなかね、人がね、増えないっていう。緩くっていうのがないんでっていう。まあ、入り口狭いですからね。そこら辺もあるんちゃうかなーっていうね。まあ、これはこれでね、お前現場分かってへんなって話なんですけどね。まあ、だから、ね、顧問の先生とかの確保とかも大変やしっていう。いやでもなんか、やってることがほんま、高野連もなんかどんどん間口狭くしてるなぁとしか思えないんですよね。で次の話題なんですけどね。新海誠の天気の子見てきましたけどね。 まあ正直ね、まあ君の名に比べたらね、まあ面白くないというか微妙というか、まあ確かにスケールはねえ、まあ小さいというか、まあ確かにあれって思う人多いなと思うんですけどね。まあ面白かったですけどね。まあ人柱の話ですよね。人柱、生贄の。まあ終わりはね、結構暗いんですよね。この将来考えるとっていう。将来考えると結構暗いよなって終わり方なんですけどね。この主人公たちじゃなしに、その日本、東京がっていう、東京の未来がっていう、日本の未来がっていう。まあでも人柱って身近な人間が人柱に選ばれた場合、それ受け入れられるかって話なんですよねっていう。身近な人間が人柱に選ばれました。はい、いいですよってみんななれんのっていう。僕、身近な人がね、人柱に選ばれました。はい、受け入れます。君のことは忘れないよ。はい。って死んでいくのを見送れるかっていうと無理ですよね。まあだから主人公のことは肯定は僕はできるんですよね。いや、その、まあ言うたら、あんた一人が我慢してくれたらってやつなんですよね、人柱って。あんた一人が死んでくれたらっていう。でもそれ受け入れられるかっていう。まあ、この考え方が一番嫌なんですよね、個人的に。あなた一人が我慢すればっていう。いや、そうならないようにし、ね、考えたり行動できないのかっていう。まあ、天気は難しいけどねっていう。まあ、天気のこう、荒いっちゃ荒いんですけどね。まあ、主人公が田舎から出てきた理由ね。なんかあそこにいるのが嫌でっていう。いや、何がっていう。なんか具体的な理由がわからないっていう。その田舎だから閉塞感があるのかとか、いや、何っていう。え、何があったんっていう。まあ、途中で、え、なんでっていうね。まあ、え、なんでそこでまあ、それ言い出すとねっていう。まあ、なんでそこでゴミ箱から銃出てくんのっていう。あ、新宿怖っていう。面白かったんですけどね。まあだから全、ね、君の名でちょっとハードル上がりすぎたよねっていう。まあこれに出すと細田守もそうなんですけどね。ちょっとハードル上がりすぎてるよなっていう。一回あれぐらいのやった方がね、いいかもしれないですけどね。これでちょっとみんなの評価が落ちるというか、あ、まあ、まあ面白かったよ。前ほどではないけどぐらいのね。で、落ち着いたらね、これからやりやすくなるんちゃうかなっていう。大ヒットなんてね、なかなか難しいんでね。もう中ヒットでもええやんと思うんですけどね。まあ、相変わらずキラキラしてるんですけどね。ああいう10代の男の子、女の子がね、キャッキャしてね、女の子の部屋に男の子が行くとかね。なんか異次元の話なんですね、僕にとっては。だからもう眩しいっていう。10代の男の子と女の子キャッキャするっていう。で、女の子の手引っ張って逃げるとかっていう。うわーっていう。もう自分にとっては全くリアリティないですからね。え？ってどこの世界の話っていう。なんかキラキラ感が眩しいんですけどね。あ、いいよねってなったりもしますよね。 で、次の話題なんですけどね、吉本、だいぶ揺れ動いてますよね、吉本興業。まあ、最初フライデーに撮られてね、宮迫とか、雨上がり決戦の宮迫とか、ロンドンブーツ1号2号の田村亮とかが、闇営業行ってましたっていう。まあ、空手家の入れ、まあ、入れはもう解雇されたんですけど、まあ、行った先が、闇営業行った先が、反社会勢力でしたっていう。で、最初はお金もらってないって言うてたんですけど、後からもらってます、実はもらってましたっていう。まあ、反社会勢力とは知らなかったって言ってますけどね。まあ、これはね、これはまあ、そうなんですよね。これは絶対に、というか、これはもう何があっても認められないんですよね。反社会勢力から、と分かっててお金もらってたのは。これは絶対に認められないんですよね。まあだからここはね、突っ込んでももうこれ以上は出てこないやろなっていう。分かってたかどうかっていう。知ってたかどうかっていう。まあで、他の芸人も、いろいろね、他のレイザーラム HD とかガリット中の福島とか行ってたっていうのが分かってて。で、また他の、ね、フライデーから第2弾の記事が出て、で、こっからもうさらにっていう。で、まあ、あとはまあ、宮迫、まあ、引退しますって記者会見で、まあ、会見やらせてくれないとか、いやまあ、まあ、会社のやり方まずいよねっていう。まあ、最初にみんな嘘をついた宮迫は悪いんですけどね。まあ、そっからまあ、ね、まあ、岡本社長もちょっとパワハラ発言もあってっていう。まあ、本人は場を和ませるつもりやったって言ってますけどね。大体ね、もう、ベタなんですけどね。もう、日本中どこ行ってもそうなんですけどね。セクハラとかパワハラして問題になった人ってね。絶対こういうこと言いますからね。スキンシップとかコミュニケーションとか、冗談とかネタとかっていう。絶対言うよねっていう。いや、そらまあ、問題になってからね、本気です！パワハラです！とはね、言えませんからね。まあ、あとどうするか。ね、ダウンタウンのまっちゃんとか、赤ちゃんさんまとかもいろいろ言ったりしててっていう。ね、会社がこのまんまやったらね、極楽とんぼの加藤浩次も辞めるって言ったりね。まっちゃんはもう、他の芸人連れて辞めるとか、いろんな人が動いてるっていう。反社会勢力ね、難しいよねっていう。ね、まあだから、もう気づいた瞬間に会社に相談するのが一番なんでしょうね。だから、飲み屋で、ちょっとね、もうだから飲み屋でちょっと関わりね。写真撮ってください。って言って写真撮って、あとでこれ、こいつら。っていう。反社会勢力かもって分かったら、もうすぐ連絡っていう。まあ、吉本のギャラ問題、ギャラが安いからね、闇営業やってしまうっていうのもあるんですけどね。これで難しいんですよね。芸人多いっすかね？吉本6000人ぐらい言うてたかな。6000人かーっていう。 取り分がね、結構事務所の取り分が多いからっていう、まあ、吉本の場合劇場の維持とかもありますからねっていう、劇場の維持、まあだ芸人は減ると思いますよ。もうなんか希望者は書面で契約するとか言ってますけどね、今は契約書とかないんでっていう。だね、芸人のギャラの取り分上がりまし、取り分がね、増えましたとかってなってね、劇場の維持とかも考えるとね、だから今の吉本だから、吉本で芸人やれてる人らもいるんですよ。言うたらもう下の方ね、若手の方ってそういう子の方が多いと思うんですよ。言い方悪いですけどね、劇場とか出てるけど、その会社にはね、利益ま、ほとんど貢献してへんようになってこうとかっていう、そういうね、子らがね、吉本に残れるかっていうと難しいですよね。もし変わ、会社が変わった場合っていう。まあ、6000人は多いんじゃないかなって気もするんですけどねっていう。まあ、売れてなくてもね、もうだから、芸歴十何年とかでもね、バイトしながらやってる子もいますからね。これは僕は普通のサラリーマンなんで思うんですけどね。いや、さすがにメインの本業で食えなくて副業のバイトで食っていくの、その長年やるんやったらね、もうその道諦めた方がええんちゃうのっていう。まあ諦めろとまでは言いませんけど、そっちの道を副業にした方がええんちゃうかなって思うんですけどね。10年以上やってそれで食ってけへんのやったら、いや、その世界無理じゃないんですかっていう、そのあなたがその世界で食っていくにはっていう、それでもお笑いやりたいならね、ちょっと変わっていった方がええんじゃないかなって思うんですけどね。ルーダーも普通に低収入のある定職ついて、低収入ってなるね、まあ安定した収入ね。安定した収入のある定職ついて。で、たまに、なんか、舞台でネタやるとかではダメなんかなっていう。って思うんですけどね。結局、諦めさせるのも優しさっていう。まあね、いや、10年やったらまだね、っていう。だから20年やっててやめてね、今からやり直すのは大変ですけどね、10年やったらまだねっていう。例えば高校出てとか、ぐらいやったらねっていう。まあだから始めるの遅い人はね、もう年齢のこともあるんですからね。自分の人生を考えるんやったらね、諦めるのもね、早めの方がいいと思うんですけどね。食えないのにやってる人多すぎないっていう。いや、あなたの自由ですけどねっていう。ほら、そういう人も抱えて、そういう人にも舞台使わせたりしてたら、で、その舞台の維持費もかかるんでってなるとねっていう。いや、吉本のギャラがね、安いことはね、肯定はしませんよ。それはブラックの思想やと思うんで、嫌ならやめとろとかっていうのはっていう。いや、嫌ならやめろって言うけど、その辞めずに会社を変えるって考え方もあるでしょっていう。ただ、会社が変わっていったら、ね、自分がいられないかもしれないっていう、そこら辺のことね、考えて喋った方がいいなと思うんですよね。はっきり言ってね、上のね、明石家さんまとかも、まっちゃんとかは、会社変わったところでもうどうこうなんですけどね。 若手でね、会社に不満ばっかり言うのはいいんですけどね。いや、それで会社変わった場合、ね、っていう。君もね、入れなくなるかもしれないんですよっていう。まあだからね、だからギャラ安いの我慢しろとは言いませんけどね。まあそこら辺のことを考えて、行動とか、喋ったりするんならいいけど、ただただ不満で言うんやったらね、それはあまり良くないなと思いますよね。では今日はここら辺で終わりたいと思います。お相手は JK でした。